こんにちは。今日は8月6日、日曜日お昼下がりですけども、昼間にちょっと時間がポンと空いたんでですね、収録しようと思いまして、始めております。今日一人でやってまして、前回しばらく前ぐらいからちょっとなかなか三上くんと時間が合いにくいんでどうのこうのって言ってましたけれども、月2回配信っていうところはですね、せっかく7年ぐらい続けてますんで、時間合わないからまあしょうがないかとせずにですね、何らか配信のペースを守っていこうというふうに自分と約束しておりますんで、そこを崩さないようにということで、ちょっと今日はですね一人でお話ししております。で、今日はですね本の話にしようかと思います。結構やっぱ一人で収録するのってなかなか一人喋りって難しいんですよね。何かこんなことがあったあんなことがあったっていつも喋ってますけど、そこにこう相槌を三上くんに入れてもらってリズムが出るっていう感じなんですが、これがまあ一人で喋るってなるとなかなかと悩ましいとこではあるんですけども、本の紹介とかだったらですね、紹介といいますか読書感想とかであれば、一人で喋っててもあんまり分かんなく言えるかなと思いましてですね、ちょっとご紹介したいんですけれども、今日ご紹介する本はこれはいつの発刊ですかね、最近ですよね、比較的僕が読んでる本の中では比較的最近のものですが、2021年3月に出てます、小説家の松岡圭介さんが出されました、小説ではなくて新書なんですけども、新書、小説家になって億を稼ごう、結構話題になった本ですので、聞いたことあるなという方もいらっしゃるかと思いますけれども、ベストセラー作家の松岡さんはですね、小説家って本当は儲かりますよという事実をですね、理路整然と愛を持ってというのはですね、木をてらったような話ではなくて、小説家を目指す後輩たちに、これからベストセラー作家になるであろう後輩たちに向けて、こんなことを気をつけておいた方がいい、ベストセラー作家になれたまたはなれなかった場合でも、こういうチェックポイントがあるよということですね。売れたらこういうことに注意しなきゃと、売れなかった場合こういうとこに注意しなきゃとかですね、いろいろかなり具体的に懇切丁寧に教えてくれています。例えば経理的な話とかですね、そういうとこも含めて、文章全体の構成ですけれども、第1部が、小説家になろうということで、ここはですね小説の書き方ですね、いろいろ小説関係の新書とかですね、そういうエッセイとかで、小説を書くにはみたいな昔からいっぱい本がありますけれども、僕も本が好きだから、そういう本関係のエッセイとか新書とかって結構見境なくポンポン買っちゃったりするんですけども、そういうふうにこれまで小説を書く方法とかいうのも読んできたことあるんですけれど もうその中で格段に分かりやすい、そしてなるほどなと思わせられる、これ松岡さんが非常にそういったところをまとめる能力が高いと思いますけれども、そんなことが書いてあります。第1部、小説家になろう、物語をどういうふうに想像していくかとかですね、魅力的なあらすじを書くためにはとか、執筆の方法、具体的にこれはもう編集者出版社もワード使ってんだからワード使おうとか、そういう基本的なところから始めですね、ゲラの遂行とかですね、そういう小説家特有の作業のこととか細かく分かりやすく説明してくれていたりですね、じゃあ書けたとしてそれをどうやってリリースする方法があるのかと、どうやって世に出すのか、出版社に持ち込む、賞に応募する、はたまたそれがダメだったら、ネットの小説サイトに上げる、最終的にはどこにも引っかからなかったら Amazon、Kindle 自費出版もあるよねとかですね、そんな風なことも具体的に教えてくれますと。あとね、大事なとこだなと思ったのは契約関係ですね。僕が好きな作家の森博先生もですね、同じような、小説家に関するエッセイって2、3冊出しててですね、作家の収支、お金のことですねっていう本ですとか、 小説家という職業だとかな、そんな本ですとか、そういうところでいろいろ書かれてるんですけど、そこでまあ結構繰り返し出てくるのが、あの出版社との契約のこと、森先生もそんなこと書いてらっしゃったと思うんですけれども、で松岡さんはこの本全体を通じて出版社、編集者に対しても何て言いますかね、大人な態度で誠意を持って接するべきだと、まあ、無茶な要求をしないとかですね、まあ、あの言うことはきっちり契約的なことは言うにしても、不必要にごねないとかですね、まあ、そんな風な、心持ちも重要だというようなことが書いてあり、出版界こう全体に対するやっぱり思いやりとかですね、愛みたいなものが感じられるというところも、なんかこの本のいいところだなと思って読んでました。で第1部がそんな感じで、第2部がですね、億を稼ごう、まさにこのタイトルの通り小説家になって億を稼ごうの部なんですけれども、デビュー直後にすべきこと、これもデビューできるという前提でどんな作業が必要になるかっていうことが書いてありますね。例えば印鑑を用意するとかですね、個人事業主としての開業届とかですね、まあ、細かい手順が書いてるわけではなくて、こういうことが必要ですよということが分かりやすく、書いてありますという感じですね。あとは編集者との付き合い方とか、デビュー作がヒットした時またはしなかった時、どういうふうな対応を心持ちを持っておくべきかとかですね、あと結構具体的なこう映画化やドラマ化された場合の対応とかですね、とまあ最後にベストセラー作家になってから気をつけることとかですね、そういった章立てになってます、はい、でまず最初に第1部、まあ、ちょっと気になったところいくつかですねご紹介していきたいと思うんですけれども、第1部小説家になろうのところですね、中で話されているのは、小説の書き方で、先ほど言ったように世にはですね、いろんな小説の指南本というのはたくさん出ていまして、こういうふうに書くといいんじゃないかとかですね、あのもっと具体的にプロットの書き方とかですね、アイデアの出し方とか、まあ、いろんな本がありますが、その中でもあのこの本が非常にいいなと思ったと先ほど言った理由はですね、まあ、あの小説を書こうと思ってもなかなかこうアイデアも出てこないし、紙を目の前にしてですね何も出てこなくて挫折するという方は多分多いと思うんですけど、まあ、僕もですね小説とか本を読むのが好きですので、やっぱりいつかこう何か書いてみたいなという気持ちはあったんですけども、やっぱりいざやろうとしてみると何も出てこないっていうのを何回か繰り返した結果、やっぱこう読むのが好きなのと書けるっていうのは違うなとこう割り切ってですね、あんまりそういうことをしなくなったっていうところもあるんですけど、まあ、そうじゃないよというような話であったりします。ちょっと引用するとですね、フィクションを愛するあなたが空想を嫌いなはずがありません。むしろ得意としているはずです。しかし世の中にはあなたほどうまく空想できない人がいます。その人の脳内にあなたの空想力を分け与えるのが小説家の役割だと思ってくださいと。だからこそ空想の得意なあなたは、空想の得意なあなたはもうベストセラー作家への道を歩み出しているのですというふうに書いてありますね。こうまず前提として置いていただけると、まあ、空想力に関してはですね、あできるかもしれないなってまず思いますよね。でも、まあ、それだけだとあれなんですけど、もっとこう具体的な方法をいろいろ教えてくれます。ここもですね、やっぱりここまで具体的に落としてくれるとなるほどなと思って勇気を、もらったような内容がありまして、先生のですね、どうやって小説を書き進んでいくか、まあ、アイデアを出していくかっていうやり方で、ここで、顔写真入り登場人物7人と5人っていうセクションがありまして、先生のおすすめするやり方はですね、まあ、いかなる物語も、まあ、人間が存在しない、キャラクターが存在しないことには生まれないので、まずは登場人物を創作しましょうということで、やり方としてですね、あなたの好きな俳優を7人選び、顔写真をネットからダウンロードしますと。で、その人たちの顔写真をですね、何でもいいんですけど、ワードでもパワポでもいいと思いますが、ダーッと並べてですね、 でその人たちにあなたが考えた名前をまずつけてくださいと。でそこに、まあ、思いつく限りでいいから身長体重年齢身地職業とかそういったプロフィールを書いていきましょうと。でここでやりがちなのがその人たちの相関図を考えてしまうことですよね。なんですけど松岡先生がですね、あそれでいいのっていうふうに勇気づけてくれるのはその段階ではそれぞれの登場人物がどう絡むとか相関関係とかは一切考えなくていいと。あとこの人たちに何が起こるかっていうことさえも考えなくていいと。ただただあなた好みの登場人物ばかりを作ってくださいということですね。でその人たちのバックグラウンドとか、まあ、過去にトラウマがあるとかですね、こういうことが心の傷になってるとかそういうことも今書かなくていいと。ただまずキャラクターと簡単なプロフィールを並べ、そしてプラスアルファ舞台設定ですね。どういうところでこの人たちが動き回るのか活躍するのかっていうところを、これも抽象的でいいので風景写真を3枚ぐらい、まあ、こんな都市なのか田舎なのか、外国なのか日本なのか大雑把でいいので、そういうものを3枚でいいからネットからダウンロードしてまた同じパワポなりワードなりに貼り付けてくださいと。でそれをしばらく眺めて過ごしてくださいと書いてありますね。そのうち、彼らがですねその舞台でお互いに話している姿とか、まあ、何かが起こっていく様子とかがだんだんちょっとずつ頭の中に想像されていくと。で先生はここで造語想像というところに普通の想像ではなくてですね、思い想像の想にと製造の像作るですね、の2号を当てて創造と呼びますと。この作業をでストーリーとか理論とかも全く脇に置いといて、そういうふうに抽出した人と舞台からどんなことが起きるかなっていうのをゆっくり空想して過ごしてくださいという方法を提案していただいております。こうやって視覚的に思い浮かべた実体験風の空想物語を脳内でどんどん進行させていきますということですね。これは他の先生たちもですねおっしゃっていることに似ていて、まあ、キャラクターができれば彼らが勝手に動き出すみたいなことを言う人いますよね。で、そういう本とかも読んだことあるんですけども、まあ、指南書を読んだことあるんですけども、いやなかなか動かないなと焦りますよね。でやっぱ才能ないなと思って、投げ出したりしますけども、松岡先生の優しいところはですね、まずそのキャラと設定を決めたらですね、いろいろあこの人たちがこう動くなとかこういうことあったら面白いなみたいなこともまだメモしなくていいと、まあ、しなくていいどころか逆にそういうことは一字も書いてはいけませんと。文章にしようとした時点で自由な発想が失われるので、頭の中でずっとその人たちが動くまで待つ、またはちょっとずつ動くのを俯瞰的に見ているっていう作業をやっておいてくださいと。で最初は、まあ、うまく動かんかもしれませんが、最初手にあなたは空想が得意で好きなはずだということで、だんだん動き始めると。で次第に何かが起こり、で最終的にどうなっていくのかっていう筋がですね見え始める、まあ、そこになった時点で物語が書き始められるかなという感じだそうです。この、まあ、具体的に好きな俳優の顔写真を貼って舞台設定してあとは寝かせると。ゆっくりでいいし何もメモしなくていいし、俯瞰的に見てしばらく過ごしてくれと。ただその作った、人物と風景の、まあ、ファイルみたいなものですね、絵みたいなものは毎日しっかり眺めることと、そういうふうに書いてありますね。でそんなこんなしてるうちにできてくるはずですと。でその後ですね、そこが固まってきたら次に具体的にこうしますみたいなことが、まあ、続くんですけれども、そこはちょっと、細かく長くなってしまうので置いときますけど、僕がまあ感動したのは、あそういうやり方でいいんだとかですね、ほったらかしでしばらくいいんだというふうに言われるとちょっと気が楽になりますよね。 もう一回ちょっとなんかやってみようかという気になりました。そういうところがですね、まず優しいな、素晴らしいなと思いましたね。あとですね、ちょっと印象に残ったところ、いくつか付箋を貼ってるところですね。はい、これは実際に、デビューが決まり、まあ、デビュー決まると出版社の編集の方がつきますね。担当の編集の方。で、その編集の方との、付き合い方みたいなこともですね、細かく書いてくれているんですけれども、まあ、その中で面白かったのが、編集者の態度別小説家ランク測定法っていうのがありまして、まあ、編集者の示す態度で今自分が小説家としてどのあたりにいるんだろうということのバロメーターになるということがあり、いくつか例を挙げてみますって書いてあったのが面白かったんですけど、これちょっと編集と小説家という関係性ではなくて、まあ、他のことでもこうクリエイターと、まあ、それを取り仕切る人という間で同じように見られる関係性かなと思うんですけど、まず一つ目、編集者が打ち合わせに来るのではなく小説家の方が会社に呼ばれる、これはまだまだですねっていうことですよね。あとですね、まあ、また同じ打ち合わせの話なんですけども、打ち合わせが出版社のラウンジではなく雑然とした編集部の机に並んで座らされた、これもフレンドリーさを示そうとしてわざとそうしてるっていうケースもあるかもしれないけど、やっぱりまだまだ、作家というより雇われのライターみたいな扱いを受けている状況だねと思った方がいいみたいなことですね。あと次も面白かったですけど、打ち合わせ中に編集者のスマホが鳴り電話に出るのを優先された、これはありますよね。編集者と小説家の関係でなくても、これまだちょっとあれだな、重要な人物として捉えられてないなっていうふうに確かに思いますよね。そう、こんなことと、まあ、自分の立ち位置をですね、まあ、冷静に見た方がいいよ、だからなんていうか、そういうことをされたら編集者に怒れということではなくて、自分の位置っていうのは今どの辺なのかっていうのはそういうことで分かってくると。で、作家として成長していくにつれ、売れていくにつれ、こういうことは、変わってくると、そこがまた一つのバロメーターになってモチベーションにもなるかもねというような話ですね。あとですね、経費の問題、まあ、売れた後ですね、まあ、個人事業として開業して、まあ、1年目ぐらいはですね、いきなり税理士さんをつけるわけではなく、まあ、自分で経費の精算とかいろいろやっていくでしょう。まあ、経理処理ですね。その中で、まあ、気をつけなきゃいけないことっていうことで、作家における経費、取材名目なら、例えばね、例えば旅費交通費とかを考えた時に、まあ、経費になりますけども、新人小説家は得てして取材名目ならあらゆる旅行が経費にできると考えがちですと、いけそうだなって思っちゃいますけど、ここでああなるほどなと思ったんですけど、まあ、小説家の場合は商品が小説ですので、その会計年度で考えた時に、その会計年度で発生した売上に対して経費が計上できると考えたらですね、その会計年度、要は12月31日までに発売した小説が、その取材旅行なくしては書けない内容であれば旅費が経費として認められるということが大前提ですよというところに注意しなさいということですね。まず一つ、その年までに発売した小説に対する経費でないとその年の経費にはならないということですね。なんで先々来年の出そうと思っている小説のために今年、旅費交通費を使ったとしても、それはまあ仕掛かりとみなされるので、今年には計上できませんよっていう話ですよね。あともう一つ大事なのは、その小説に本当にその旅行が必要であったか、取材旅行が必要であったかっていうことだって場合によっては厳しく見られるよと。例えばその旅行先の地名が出てくるだけだったり、ガイドブックを見れば分かるような内容しか書いてないというようなことであれば、場合によっては指摘受けるよということですね。なんでこういうこともあるから、まあ、ある程度稼げるようになったらちゃんと税理士さんをつけましょうと、月額1万ぐらいでやってくれるところもあるからということでね、これも実践的なアドバイスですよね。 どれが今年の売り上げに当たるか、小説家においてっていうのはなるほどなっていうですね、観点でした。あ、ここも面白かったですね。ネットレビューの真実を知るっていうところで、小説を出してですね、ネット上の例えばアマゾンだとか書評サイトにレビューがつきますと、そこの件数とか評価とか、それが売上冊数とかですね、実際の売上金額に直結するというふうにあんまり思わない方がいいよっていう話ですね。ここもね、なるほどなという話だったんですけれども、例えば5つ星の採点機能があるようなレビューサイト、 Amazon とかもそうですかね、たくさんの高評価に恵まれている場合、実はその本の発行部数自体は少なかったりしますと。何々っていうことですけども、例えば文庫で3万部発行されたぐらいを基準にして、分かれてくるんですけどって書いてあって、3万部以下だと、まあ、あんまりこう発行部数が多くないという状態だと、その本を買ってるのは、マニアックなと言ったらあれですけど、同好の師ばかりが買っていて、もともと好きだった人が買ってるから多くの人が称賛してるっていう状態が、発行部数が少ない場合は起きると。で逆に、ベストセラーになるような、たくさん発行部数が出ている3万部より上であると、多種多様な読者の方が入ってくるので低評価も多く混ざってきますと、ということですね。なので例えば3万部の本と初版ですね、初版3万部の本と初版10万部の本があったとして、レビュー上では10万部の方があんまり高評価を得てないとしても、売れ行き自体はそっちの方が好調で、すぐに増刷がかかるといったようなことがありますということですね。なので本の売り上げとか評判の実態っていうのは、ネットで見えてる反応との間にかなり食い違いが生じるケースがありますよということを教えてくれております。あと最後の章でですね、あなたの未来という章があります。ベストセラー作家になって億を稼ぐようになったあなたに気をつけてほしいこと。有名作家のあなたが書店でサイン会を催すと大勢の愛読者が列をなしてくれますと。ここでは時間を惜しまず一人一人にきっちり感謝を伝えて、丁寧に受け答えをしましょうと。実際に貴重な意見を聞けることもあるし、こういったことを、おざなりにしてはいかんということですね。あとですね、まあ重なりますけども、感謝の念を忘れないようにしましょうと。自分にとっての幸運だけでなく、周りのすべてをありがたいと思うようにしましょう。あなたは過去に何か辛い状況があったからこそ空想にふける習慣ができたのかもしれませんが、そんな経験自体も今や財産ですと。おかげでそういった形で小説が書ける人になったわけなので、さまざまなことに感謝を忘れないように謙虚でありましょうということがしっかり書いてありますね。そして一番最後、どんなに豊かになり物質的に恵まれても、あなたの空想はやむはずがありません。もはやあなたは無限のエネルギーをもとに不滅の製品を作り出す専門職に就いたのです。この職業に定年はありません。やりがいがあって一生続けられる仕事は永遠の楽しみと同義ですと結ばれております。これはちょっと震えますね。僕は常々ですね、将来の目標は、将来の、ありたい姿は、なんか毎日カフェにいて何やってるんだかわからないんだけど、それなりに生活が成り立ってる人で、いつもこう穏やかにいる人という人間になりたいなと思ってるんですけれども、それは一方でなかなか難しいと思っているので、もちろん今リアルにですね、生活の糧を得てる仕事っていうのは、サラリーマンというのはちゃんと頑張んなきゃいけないなと思っていますが、やっぱり片方でさっきの理想像ですねは常に追い求めていたい。なぜなら人生は一度ですので、そうなれない、そういうのに到達できないかもしれないけども、追い求める心意気というのは大事だなと思いますという感じですね。 なりたいですね。カフェで何やってるか分かんないけど、なんとなく生活が成り立ってる人。そんな感じでですね、ちょっとなんかしっかりした感想文になってないかもしれませんけれども、本当にこれ今日一日でですね、午前中だけでさっと読めて300ページぐらいなんですけども、すごい感銘を受けました。松岡圭介先生の小説家になって億を稼ごう、これ小説家になろうと思ってる人もな、思ってない人もですね、読んでみたら非常に面白いと思いますんで、おすすめです。でこういう本を読んだら、実際こう小説を書く書かないは置いといて、なんかアウトプットしといた方がいいなって思ってですね、僕この松岡先生がおっしゃっていた小説の書き方、俳優さん、好きな俳優さんを 7,8 人持ってきてですね、で名前とか、プロフィールをつけてちょっと眺めてみるというのを、やってみるといいよっていうところだけでもですね、ちょっとやってみようと思って今日カフェでこの本読んでてですね、並行してパソコンでこうカチャカチャ打ってたんですけども、どんな小説家とかも全く考えなくていいということだったんで、そういうふうに人物だけ配置して眺めてればいいということだったんですけども、ただ大きなテーマでどんな舞台かなと思って、そこですぐね深い話は思いつかなかったんで、じゃあ僕らニューナカのストーリーズなんで、新中の舞台として古着とか古本が好きな人たちが織りなす群像劇と考えた時に、どんな人が出てくれると動きそうかなと思って7、8人俳優さんを挙げたんですけれども、ちょっと紹介してもいいですかね。1人目はですね、古着とか古本が好きなんですけれども、それらに雑誌が深いわけではなくて、みんながあんまり注目してないようなものを掘り出すのにこう喜びを見出しているような、人、主人公というわけではないんですけれども、そんな人が一人欲しいなと思って、その人が想像してですね、これ俳優だと誰かなと思って浮かべたのが濱田岳さんですね。釣りバカ日誌の濱田岳さん、まず彼を、一人置きました。で次にですね、僕の身の回りには古着とか古本の人多いですけれども、次に挙げてみた登場人物はですね、古着の卸業を営んでる社長ですね。身近にいますけれども、そういうのを人物として配置してみようと思ってですね、松田龍平さんですね。これはもう明らかに三上君と松田龍平が顔が似てるっていう話から想像したわけですけれども、ちょっとそれを置いてみました。古着屋卸業社長って書いてありますけど、これで2人ですね。で、あとですね、登場人物の1人として、この先ほど言った2人に絡んでくる登場人物として、サラリーマンなんですけども、ファッションセンスに悩みを持っていて、その古着が好きな2人に相談してくるみたいな登場人物として、登場人物の成田くんとしてですね、成田凌さんを配置しました。成田凌さんってかっこいい俳優さんですけれども、時々こうナードな役をしてるなというイメージがあってですね、メガネかけたちょっと暗そうな青年みたいな、そこがちょっとそんなイメージかなと思って配置しました。であとやっぱり女性がいるなと、ロマンスも起きてほしいと思いますんで、女性だったら誰かな、古着古本とかでいろいろ考えてですね、パッと浮かんだのがアマちゃんの、橋本愛さんですね。なんかこうサブカルなキレのいい感じがしますよね。橋本愛さん置いてみました。ここまでで4人ですね。あと、主人公たちの良き相談相手という役どころで、古本チェーンの店長、彼らがよく行く古本チェーンの店長として、室強さんを配置、そして、彼らがよく行く図書館の司書として江口のり子さんを配置、あとですね、彼らがよく行くカフェの経営者として 栗原るい君と、栗原るい君に雰囲気が似てることで有名なモデルさんの永井美智香さん、この二人をですね、カフェの夫婦で経営してる役として配置しました。こんなとこだったかな、はいはい、だいたいこれぐらいまで思いついたんですけど、これで何人かな、 1,2,3,4,5,6,7,8、 まあ夫婦2人カウントすると8人、7,8 人まず用意してみようってことだったんで、用意してみました。どうですかね、これで、古着古本新中野を舞台にした物語が動きそうな気がしませんでしょうか。僕ちょっとですね、まあ、せっかくこういう本読んだんで、先ほどの先生の教えの通りですね、これを毎日眺めてですね、何か起きないかっていうのを頭の中でちょっとやってみたいと思います。あわよくばもし動いた場合、しばらくその空想を繰り返してですね、あとは先生のおっしゃる手順の通り、ちょっと物語が書けないか試してみたいと思います。だいたいいつもこういうことを言って、なんとなく結果報告なしに終わってるというケースが多いかと思いますけれども、ということでちょっと、期待半分でお待ちいただければと思います。はい、それでは今日はそこまでということで、いくつかちょっと細々したお話なんですけれども、夏ですね、暑い夏が来ておりますけれども、僕もお盆シーズンにですね、だから再来週かなにですね、1週間夏休みを取りました。まあ、毎年その時期に取れるんで取ってるんですけども、最初にお話ししたように、子供も奥さんもそれなりになんかいろいろ忙しいようで、休み取ったものの別にどっか遠くに行くわけでもなく、何か予定があるわけでもないという大型連休が来てしまいます、あと2週間ぐらいで。なのでちょっとですね、まあ少なくとも丸々1週間ありますんで、何かを成し遂げなければいけないという脅迫観念に今駆られております。で、まあその一つがさっきの小説プロット作りになればいいですね。それちょっと頑張ってみたいと思うんですけれども、その他ですね、まあ、友達 と遊びに行ったりとかですね、そんな計画もちょっとこれから立てようと思うんですけども、もし、まあ、お聞きの皆さんの中で牧人君暇みたいだからその週にちょっと話そうよとか、ポッドキャストやろうよとか、そういうアイデアが、そういうもしお誘いをいただける方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただければと思います。1週間ありますからね、何かこう成し遂げたいなと思ってます。あともう一個はですね、最初に言った通りですね、三上君と時間が合わない時は一人でやることも多いと思うんですけど、やっぱり今日撮ってみて一人で話すのなかなか難しいなって思ったので、お便りですね、例えば、まあ、前話してたこの辺のことのとこもうちょっと深く聞きたいとかですね、あ、全然関係なくてもいいので、まあ、これについてどう思うかとかですね、今夜の晩御飯何にしたらいいでしょうかとかですね、まあ、こういう時におすすめの音楽本は何でしょうかとかですね、何でもいいんですけども、お便りいただけますと話しやすいなと思っていてですね、そういうとこもですね、もし気が向いたらと、まあ、Spotify だと、コメントフォームがあったり、あと毎回概要欄にメッセージフォームのリンクあると思うんですけど、まあ、そちらからでも結構ですし、Twitter、Instagram など、ありますんで、そちらから何らか、メッセージお便りいただけるとちょっとやりやすいなと思いましたので、ちょっとそういうのもしですね、本当によかったらの、もし気が向いたらのレベルでいいのでいただけると助かるなと思いました。はい、そういうことで、今回は一人で喋りましたけども、またですね、面白い本とかあったらいろいろ感想を共有したいなと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。